三章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤ。いつも祈りを聞いてくださる主を褒めたたえます。まだ御言葉を祈ります。御言葉は主、主の御言葉、主を聞いてまた祈る私たちとなりますように、祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。一節から見ましょう。
ヘブロンで生まれたダビデの子は次の通りである。長子はイズレエル人アヒノアムによるアムノン、次男はカルメル人アビガエルによるダニエル。
ヘブロンというところに7年間、ヘブロンの生活をしました。ダビデ王がヘブロンで、ヘブロンの王でした。ますます強くなって、サウルはますます弱くなったということは、その地域で、ダビデの子はこのように6名が生まれるんです。長男イズレエルとかね、三男ニセス、
三男はゲシュルの王タルマイの娘マーカの子アブシャロム、四男はハギデの子アドニア。
この三男、ゲシュルの王タルマイの娘マーカの子アブレン、これが三男、四男、五男、六男、四節。
六人の子がヘブロンで彼に生まれた。ダビデはそこで7年6ヶ月治め、エルサレムで33年治めた。
7年6ヶ月、7年6ヶ月だと。それで、エルサレムでは33年。大体ダビデが王になって王の生活が40年と言ってるんですね。だからこの計算のことが40年6ヶ月ということですね。40年とすればヘブロンで7年ですけど、7年6ヶ月と言ってるから40年6ヶ月ダビデの治世があったということです。5節。
エルサレムで彼に生まれたものは次の通りである。シムア、ショバブ、ナタン、ソロモン、この4人はアミエルの娘バテシュアによる子である。
じゃあこのところエルサレムで彼に生まれたもの、安定したんですね。この33年ということ、次の通りである。イエス様が33年、エルサレムではないけどね、交渉街が3年半、都市は33年、エルサレムでダビデの王の生活とイエス様の生涯が同じですね。そのところで、ソロモンというものが生まれたとね、エルサレムで生まれたものが、ソロモン、ここにソロモンという、この4人、アミエルの娘バテシェアによる子である。6節。
イブハル、エリシャマ、エリフェレテ、ノガハ、ネフェグ、ヤフィア、エリシャマ、エルヤダ、エリフェレテの9人。皆ダビデの子であるが、別にそばめたちの子もあり、タマルは彼らの姉妹であった。
ここタマルという娘がいるんですね。タマル、 からタマルのお兄さんはアブシャロム、このタマルを恋した、もう恋するか、とにかくもう愛した人がまたアムノムという、その中でアムノムがタマルを犯してしまった、その悲劇があったんですね。それでアブシャロムがそれが復讐するんです。アムノムを殺します。まだ殺して2年ぐらい他のところにいるんですけど、彼を許したんですね。ダビデがそれを許した、許して受け入れたんですね。エルサレムに受け入れたんですけど、アブサロムがこのダビデを殺そうとした。だからこのアムノムのことで、この以前ダビデがしたことが全部繰り返して同じことが起こるんです。ダビデがこの自分の部下を殺して、それでバテシェバからバテシェバを取るんですね。こういったことがそのまま再現される。これがこのダビデの中で起こったんですね。だから神様はダビデを許してくださったんですけどね、許されたんだけど、ダビデがこの蒔いた種は子供たちを通して現れるんです。それで子供たちが互いが殺し合ったりするんですね。ダビデ自身も避難しなければならない、そのような状況が起こるんです。だから罪というものはこのように種としてまかれて、この種が芽生えて実が結ぶんです。良い実ではなくて蒔いた通りです。蒔いた通り、殺人、姦淫、こういったものはそのまま返ってくるんです。罪は許されたと、そのナダン預言者を通してね、あなたの罪は許されました、もうすぐ許されたんです。けど許されたダビデの中でこのような子供たちを通して、それがこう実を結んだんですね。実を結んだ。だから私たちが罪を犯さないことが一番ベストです。けど罪を犯さなければ犯すんですね、人間は。それが種として残る、それが芽生え、またこのように悲劇が起こるんです。じゃあこのようなことが起こってソロモンが王になるんですけどね、ソロモン、レアブアム、そのレアブアムによって国が二つで真っ二つになるんです。このソロモンとソロモンの子レアブアム、それがずっと南のユダの歴史なんですけど、この歴代記上には北イスラエルに対しては全然立ちしないんです。南のユダ、 なぜでしょう。南のユダを通してね、メシアが来られるからです。だからメシアが来られたから彼らは希望があるんですね。だからダビデもイエス・キリストによってその恥が全部負われるんです。だからこのメシア、イエス・キリスト、 イエスキリストが来られるルートだけがずっと書いてある。まあいろんな王が出てくるね。もう私たちもイエス様と出会って、私たちの過去が全部拭い去った、拭い去ると、そのように主が言われるんですね。これが私たちイエス様を信じる人々の祝福です。天国に行ってみるとね、記録がないんです。私たちが犯した罪が全部抹消されてる、記憶もしないと、そのように言われますね。イザヤ43章見ましょうね。43章の25節、
私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない、
うん、もうあなたの罪を思い出さない。だからダビデが、私のしもべダビデのようでありなさい、ダビデはもうすでに、自分より千年後で来られるメシアを信じたから、ダビデのように詩もたくさん作り、祈りたくさんやってた人、それが全部イエス・キリストを見てからしたことです。だからイエス・キリストによって彼は罪が許されました。それで恥が全部追われて流されてしまった。私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない、ね、あの44章の22節、
私はあなたの背きの罪を雲のように、あなたの罪を霞のように拭い去った。私に帰れ、私はあなたをあがなったからだ、
うん、じゃあ私はあなたの背きの罪、雲のようにあなたの罪を霞のように拭い去った。私に帰れ、私はあなたをあがなったのだ。だから、どうして歴代記司はギターの部分を全部取り除いたかというと、ギターの方に行くと金の格子でしょう、金の格子を拝む。罪が許される場所は神殿、ソロモン神殿にあったんですね。このソロモン神殿を通して罪を許される、この許した方が本人が来られたんですね。だからそのルートを明白にするためですよ。だから変なあっちに、この歴代記司は祭祀的な観点で書かれたと、私が一章の時言ったんでしょ、だから祭祀は罪が許されることをやってるのが祭祀たちです。イエス様は大祭祀です。だから本当の許しはこのルート以外はない。イエス・キリストの皆以外、私たちに罪の許される道、救われる道を与えてないんです。だから今カトリックがもういろんな宗教も統合していろんなものを混ぜ入れてるんですけど、そこにはないのよ。今後主義のところにはない。だから神様が彼らを無視する、ね、彼らの道には許しがないのよ。もう宗教行為で絶対許しがない。だから許されるルートはこんなにめちゃくちゃですけどね、ダビデの家だけ見ても殺したり殺されたり堪忍したり、もうこういったことが起こってるけど、ずっとこの流れは何でしょう。その流れはイエス・キリストよ。イエス・キリスト以外は救いがない。だからそれを記してるんです、ね、だからこの まあ、イエワヤキン、イエワヤキン、キン、イエワキン、もう終わりのものまでずっと出てるんですけど、まあ、こんなにめちゃくちゃだけど、イエス・キリストがこのルートを通して来られたと、まあ、まあ北のアダレアという、ね、娘が、結婚してきて、自分の夫が死んだら自分の孫たちを全部殺したり、ね、こんなにサタン的なことが入ってったけど、ヨシアを残して、まあ、イエス様はダビデの王の子供として来られる、ね、じゃあ ここまでして ヨハネ4章1節から見ましょう。
イエスがヨハネよりも弟子を多く作ってバプテスマを授けていることがパリサイ人の耳に入った。それを主が知られたとき、イエスご自身はバプテスマを授けておられたのではなく弟子たちであったが、主はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。それで主はヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は6時ごろであった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう、
うん、じゃあこの生ける水は何かといったね、聖霊様ですね。聖霊様は罪が許された人に、喜びとして湧き上がるんです、うん、この聖霊の生ける水、うん、それは水と血によって来られたイエス・キリストです。この水と血によって来られたイエス・キリストを証しする方が聖霊様です。だから水と血は何をするかといったら、水は約束ですね。約束、イエス様の体です。血というものは罪を許すイエス・キリストです。イエス・キリストの命です。罪の保守は死です。その死を支払ったのがイエス様の血です。イエス様の命、イエス様の命と私の罪の結果来た死が変えられたんですね、うん、それでサマリアという女、サマリアの女、ユダヤ人たちと付き合わなかったその女のところにイエス様が今命の水を与えようとするんですね。だから北イスラエルの人々は、男子たちは全部連れ去っていったんですね、アッシリアに。それで残されたのは女性です。その女性たちのところにアッシリアの男性軍人たちがいて、結婚、まあ、それでそこで生まれた人々がサマリア人です。そのサマリア人たちをね、ユダヤ人たちはもう汚れたものだとしてね、相手にしなかったんですね。だから全く彼らも希望がないんです。しかしイエス様が彼らの希望です。イエス様がサマリアにも道を開いてくださったんですね。ダビデ家にも、だから ユダヤ人ですね、特別なこの啓示です。ユダヤの人たちにもまだサマリア人にもイエス様は希望です。だからユダヤ人たちが先にユダヤ人の王として来られたイエス・キリストによって罪が許される機会が与えられたんですね。けど受け入れた人もいるし受け入れてないんです、ほとんど。それでこの希望がサマリアに行くんです。だからイエルサレム、ユダ、サマリアでしょ、サマリア。それで地の果てです。イエス様のこの生ける水、それはね、一つの民族だけじゃなくて、もちろん彼らを通して来られたんです。この道以外はないんです。罪の許しは神殿で生贄が捧げられる、葬られた小一時、これヨハネ、バプテスマ・ヨハネが、このイエス様を見てね、この世の罪を負っていく小一時とそのように見てるんですね。この世の罪です。だからイエス様がまずユダヤ人たちをね、弟子にして福音をそこで伝えて、それから次の順番、サマリアまでもね、ユダヤ人たちがあんなに無視して犬扱いをしているサマリア人、サマリア人の中でも、もう一番低くされた人ですね。6回結婚、5回結婚して今6番目の人はもうどうせ離婚するから同居してる、その女性です。だからサマリア人女たちの中でも無視されてる、そのような人にイエス様が話をかけるんです。私があなたに与える水は生ける水だ。だからこのイエス様がもう差別がないんですね。この三書にはニコテモという一番偉い人と、四書には一番低い人、幅が、それでイエルサレム、イエルサレムには神殿があるんで、イエルサレム神殿にある人、宗教的な、よく触れた人も、まだユダ、サマリア、地の果て、イエス様の、ね、水がこのように流れていくんです。だからこの水、生ける水、井戸から言われたんですからね、生ける水、泉、井戸ですね、注意せず。
彼女は言った、先生、あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手においでになるのですか。
だからこのことはイエス様を信じることでこの水が出るということです。14節、
しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。
じゃあこのヨハネの福音書にはね、飲むということ、食べるということを信じることを意味するんです。この信仰というものは霊の世界ですよ。だからこの霊によってイエス様の水を飲むんですね。私が与える水を飲む者は信じる者、イエス様の御言葉を信じる者ですね。飲むものは決して乾くことありません。私が与える水はその人のうちに泉となり、永遠の命への水が湧き出、 永遠です、永遠、じゃあこの泉、この泉がね、七章には川になる川。だからどんどんどんどん広くなっていくんですね。だから私たちが聖霊に満たされると結局広くなるんですよ。聖霊充満はね、自分の飲む渇きだけではなくて、じゃああなたも許されるよ、あなたもよ、それでこれがどんどんどんどん宣教のことでね、どんどんどんどんこれが広く多くなっていくんです。だから救いというものはイエス様だけだということを絞って教えるのが、この歴代記で私たちは見てるんです。来られた方はまずユダヤ人王として来られて、まずユダヤ人たちに福音を伝えたんです。その中でね、このようにイユ人のところにも行かれましたね。イユ人中間でしょ、中間、ユダヤ人の血が混ぜてるからね、サマリア、それでイユ人。イエス様はスルペニキアにも行かれたり、だから予告ですね、予告、このようになっていくんだ、この泉が広がって川となっていくんだということを教えてるんですね。じゃあこの泉を飲むことは何でしょう。15節16節、
女はイエスに言った、先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。イエスは彼女に言われた、行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。
じゃあ夫ということは彼女にとってはものすごいこの渇きですよ、上渇き、その夫を連れてきなさい。満足がなかったからね、最初の夫に、2番目の夫に、3番目の夫に、だから彼女は求めてる、非常に、美人だったか、なんか女性としてね、男性と6番目まで行くくらいですからね。けど、この人ならば、あの人ならば、どうしてここまで来ました。イスラエルの王たちもね、次々この女性たちね、旅でもそうでしょ、ソロモンも千名の女性を得ても、ソロモンも言うんですよ、空空の空、そこで何か満足があるかと思ったらないのよ。だから全てが空だと、そこから仏教が出てるんですよ、仏教というものがね、何も満足がない、人間は満足がないのよ。満足が出るのはいつかというとね、イエス様の前に自分を全部さらけ出して、イエス様がこれを全部知っておられるということを分かったら隠す必要がない。このダビデの歴史もまだ聖書の中で出てる人物たちも全部自分の恥が全部現れる、各家の恥。しかしイエス様と出会って、この各家というものが全部抹消される。私、この私は私自身のためにあなたの罪を拭い去り、もう記憶しない。だから天国に行って、命の証人はね、皆さんの恥が全部消えてしまって、 だからどうしてこれを持ってきなさいと、ね、夫連れてきなさいと言われたかというと、その傷ですね、傷、恥、劣等感、もうこういったものですよ。これをイエス様の前で全部さらけ出す、表す。そしたらイエス様がそれを全部解決してくださる。そのためですよ。だから過去というものはね、過ぎ去るんです。イエス・キリストの中で。これが素晴らしいことですよね。サタンはそれを取り出してまだ攻撃する。お前この何十年前これがあったんじゃない、お前によって人がこんなに被害を受けたとか、まあ被害モードですね、あなたが傷を受けた、その人があなたは正しかったのにそれをね嘘ついてまだ全てを負けてしまった、悔しいとかね、怒りとか、これこういった全てのもの、これが過去なのよ。私たち隠したい、サマリア人としてもうある地域で生まれたものごと全て隠したい傷、これがね、イエス・キリストの中で全部清められる、ね、それがもう清められるか許されるか、こんな私を主が受け入れたというね、それで伝道にもなる、自分がこの傷の中であった、この苦しみの中であった、イエス様が私を全部受け入れたんだ、許してくださった。だから恥にはならない、まあ、傷にはならない、こういった人に変えられて伝道者になるのよね。それが湧く水なんですよ、イエス様の許しが。それで彼女はその村の人たちに、全部私こんなあなた方の目を避けて、あなた方が集まっているところにも行かない、あなた方が寝てるところ私が静かに行く意図で、私は私を全部知ってる方、預言者をあったと、ね、それで伝道になって、村の人々がみんな起きちゃって、イエス様を招き、自分たちも聞いたら、わあこの方は違う、その福音がねそこに動きましたね。じゃあイエス様が私たちの一番嫌な過去、まだ未来は不安でしょ、私たちに残る過去というものは一つしかないのよ。永遠の昔、主が私を選んだ、傷のないものにしようと。傷があるのに傷は治るんですね。治らないタイプのものは許されるんですね、だから過去は一つしか残らない、主が私を選んだということだけ。未来は不安だけど、明日もおられる主です、それも主が握っておられるんです。だから私たちって本当に幸せなものです、イエス様の中でいること。だから過去も現在も未来も全部イエス・キリストです。イエス様だけ、イエス様が私たちのために自分の家を、私たちの家を作って、自分の家のところ、自分の国に家を作って待っておられる。私の父の家には住まいがたくさんある。 私はあなた方のために備えに行く、まあ、未来は主の備えよ。じゃあイエス様を思い出しながら感謝の祈りをしましょう。主よ主よ主よ。